京大岡工業 IR セミナー。この番組は証券コード4186東証プライム市場東京大岡工業株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東京大岡工業株式会社広報 IR 部 IR 課課長の田宮博彦さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は6月20日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
東京大岡工業 IR セミナーです。お話は証券コード4186東証プライム上場東京大岡工業株式会社広報 IR 部 IR 課課長田宮博彦さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。それではどうぞよろしくお願いいたします。
本日は皆様に東京大岡工業を知っていただくために大きく4つに分けてご説明をさせていただきます。まずはじめに東京大岡工業の概要についてです。会社概要をお話しする前に一つ質問をさせてください。こんな方はいらっしゃるでしょうか。スマートフォンをよく使う方、愛車でドライブをするのが好きな方、在宅で仕事をされる方、そんな方々は当社の製品と間接的に関わっている可能性が非常に高いです。なぜなら当社製品は世界シェアナンバーワンを誇っているからです。その製品とはフォトレジストと呼ばれる半導体を製造する工程で欠かせない化学薬品です。世界シェアは 24.7% でグローバルナンバーワンです。これから当社の概要をご説明した後にこのフォトレジストという当社の主力製品について詳しくご説明いたします。当社は1940年に設立し、今年で設立から86年を迎えます。本社は神奈川県川崎市にあり、グループ全体の従業員数は2000名を超えております。東証プライムに上場しており、拠点数は国内に7拠点、海外に10拠点ございます。事業規模については、2025年12月期の売上高は2370億円で、海外売上比率はアジア圏を中心に 80% を超えております。営業利益は473億円、営業利益率は 20% で、業績は好調に伸びております。株式市場においては半導体関連銘柄としてご認識いただき、5月末時点の時価総額は1兆4000億円であり、東証プライム上場企業のうち150位前後に位置しております。当社の国内拠点についてですが、北は福島県にあります郡山工場から、南は熊本県の阿蘇工場まで5つの工場がございます。今年6月には熊本県菊池市に阿蘇熊本サイトと呼ばれる新たな製造拠点が稼働開始しております。研究開発拠点は TOK 技術革新センターと呼ばれる拠点で、神奈川県の寒川町という場所にございます。こちらで最先端の技術開発を行っております。海外においては大手半導体メーカーがいらっしゃる台湾、韓国、アメリカ、中国を中心に製造拠点、販売拠点を設け、グローバルに事業を展開しており、グループ売上の8割が海外顧客向けとなっております。続いて当社の製品についてご説明いたします。当社の主力製品は大きく分けて2つありまして、1つはグローバルシェアナンバーワンのフォトレジスト、もう1つは半導体製造工程で使用されるシンナー、現像液といった高純度化学薬品となります。いずれも液体の化学薬品です。当社は1960年代にフォトレジストの国産化に初めて成功し、それ以来 フォトレジストの進化を通じて半導体の高性能化、小型化、低消費電力化に貢献してきました。改めて当社製品とその用途をまとめたものがこちらです。主力製品は半導体用フォトレジストを中心とするエレクトロニクス機能材料部門です。旧世代の G 線レジストから最先端の EUV フォトレジストまでフルラインナップで供給しております。半導体製造工程はウェハーに半導体の電子回路を形成する前工程とその電子回路形成後のチップをパッケージ化して半導体デバイスに仕上げる後工程に分けられます。東京岡では前工程だけではなく後工程向けの材料も手掛けております。また半導体製造工程のさまざまなところで使用されるシンナーやフォトレジストを現像する現像液、表面回数材などは高純度化学薬品に含まれます。売上の構成品についてはエレクトロニクス機能材料と高純度化学薬品でおおよそ1対1でエレクトロニクス機能材料が多くなっております。当社のフォトレジストは半導体の電子回路を形成した後除去されてしまうため皆様のお手元に届くことはないのですが、半導体を製造する上で必要不可欠な製品であり、フォトレジストや高純度化学薬品といった化学薬品を通じて皆様の生活を支える技術を提供し社会に貢献しております。次に当社のコアテクノロジーについてご説明いたします。まず一つ目のコアテクノロジーは微細加工技術です。これまでご説明してきたように半導体はフォトレジストを使って作られた超微細な電子回路によってできております。半導体の電子回路がどれほど細かいかということについては、身近なものと比較しますと髪の毛の太さはおよそ 0.1 ミリと言われております。そしてウイルスの大きさは髪の毛の1000分の1の大きさ、100ナノメートルであり、ここまで小さいと肉眼では観察することはできません。さらにフォトレジストを使って描かれる電子回路はウイルスの直径の約5分の1のサイズ、20ナノメートルの線幅で描かれております。最近のスマートフォンではこれよりさらに微細な線幅で描かれた電子回路が組み込まれております。現在の半導体製造はナノテクノロジーの世界であり、このナノテクノロジーの微細加工に必要なフォトレジストを当社は提供しております。
これやっぱり線幅細くなればなるほどフォトレジストの性能も上がってくるということになるんですか？
はい、おっしゃる通りでですね、線幅が狭くなるほど性能が高くなりますので、その分付加価値も高くなります。
EUV の先端用のフォトレジストを作るわけですね。作られるということ、
はい、すごいですね。それがこのレベルよりも狭いパターンになっているところですね、はい、もう一つのコアテクノロジーは高純度化技術、つまりわずかな不純物も混入させない技術です。最先端の半導体製造に使用されるフォトレジストや現像液は高純度、高品質なものでなければなりません。なぜならナノレベルの半導体製造を支えるフォトレジストはナノレベルの不純物が問題となるからです。そのため当社の製品検査では精度は、例えばオリンピックプールにコーヒー1滴の不純物があっても検出できるレベルです。高純度、高性能な製品を安定的に提供するための生産技術が当社の強みの一つです。この2つの世界最高水準の微細加工技術、高純度化技術は世界から認められており、24年に半導体世界最大手の TSMC 社から2024TSMC エクセレントパフォーマンスアワードという賞を受賞いたしました。こちらは TSMC 社との協業において類いまれなパフォーマンスを発揮した主要サプライヤーに贈られるものであり、当社は技術貢献において受賞いたしました。その他にも当社の主要顧客よりさまざまな賞をいただき、当社の技術力を高く評価していただいております。さらに当社の半導体用フォトレジストが2014年、2020年に 経済産業省が認定するグローバルニッチトップ企業100選に選定されております。グローバルニッチトップ企業とは、グローバル市場の開拓に取り組んでいる企業のうち、ニッチ分野において高いシェアを確保し、良好な経営を実践している企業のことであり、連続受賞をさせていただきました。
これ TSMC ってまあ、半導体の製造を受託する世界の大手ですから、
はい、
一生懸命作ってるところで御社のものが製品として認められてるっていうことなんですよね。
はい、おっしゃるとおり。
すごいですね。
はい、統合報告書にはですね、弊社の販売先としてトップが TSMC 社であることが書かれており、約3割が TSMC 社向けになります。はい、続きまして東京化工業の成長戦略についてご説明いたします。こちらのスライドは当社グループの長期ビジョンである TOK ビジョン2030の前提となる新たな社会環境の一端を示したものとなります。生成 AI が世界に新たな価値を生み出そうと動き始める中、社会環境の変化の中は中心は半導体に支えられるデジタル技術であり、新たな世界の可能性が2030年へとつながっております。そこで当社は半導体の成長分野を情報端末、クラウド、センシング &IoT、グリーンエネルギーの4つに定義し、それぞれの成長分野にフォトレジスト、そして高純度化学薬品を供給することで、さらなる成長を目指し、皆様の2030年の豊かな未来の実現に貢献してまいります。そして2030年からバックキャストする形で設定しましたものが、3カ年の中期経営計画である TOK 中期計画2027です。こちらは昨年からスタートした中期経営計画となりますが、昨年度想定を上回る業績の伸長が見られたため、今年2月に定量目標の見直しを行いました。見直し後の目標として、売上高2950億円、営業利益580億円、 EBITDA720 億円、 ROE14.0% を掲げております。なお訂正目標は見直しをしておりません。2030年の豊かな未来の実現を目指し、定量訂正目標の達成に向け取り組みを進めてまいります。ここからは今後の成長の鍵を4つ、半導体市場や当社の戦略を踏まえてお伝えいたします。こちらは経済産業省が2026年3月18日に発表いたしました半導体デジタル産業戦略の方向性についてという資料の中で示されている長期的な半導体市場の成長見通しとなります。半導体市場が今後どれくらい成長する見通しであるか見てみます。2024年の半導体市場の規模は100兆円に満たない規模でした。これが2030年には150兆円に達すると予想されております。この半導体市場の成長を牽引するのは間違いなく生成 AI 関連だと思います。当社にとっての一つ目の成長の鍵はこの生成 AI の需要増加です。こちらのスライドの中央にあるものは、生成 AI を動かすための GPU と呼ばれる半導体デバイスの断面図となります。この GPU にはロジック半導体や HBM と呼ばれるメモリー半導体が搭載されており、それらが高密度配線層で接続されております。このそれぞれのユニット、 GPU ロジック半導体、 HBM メモリー、配線層などにおいて当社のフォトレジスト、高純度化学薬品が使われております。例えば黄色のこちらの部分が HBM というものになりますが、これは DRAM メモリーを何枚も積み重ねたメモリー半導体となりますが、この DRAM を製造するために当社の最先端の EUV レジストなどが使われております。合わせて ARF や KRF レジストなども使われております。
これこの HBM の何層も何層もあるところは、だから1層ずつ全部御社のあれが使われているということですね。
そうですね、はい、同じものがこう この図ですと8層ですかね、はい、ありますが、すべてにおいて使われます。
しかもそのロジックとかその下のところもあれなんですね、インターポーザーのあたりも使われているってこと
ですか。そうですね、はい、
へえ、すごいですね。
こちらが先ほどご説明していた前工程というものがウェハーレベルで行われるものであり、ね、はい、こちらのところで、ARF や EUV とか使われます。でこちらですね、後工程の方ではこのパッケージ材料ということで再配線層というのがあります。これがこの再配線ですね、このちっちゃいところから広がっているようになっているのが見えるかと思いますが、そういった再配線 に使われるもの、また右側ですね、こちらバンプ用レジストってあります。これはこの発送とかを DRAM1 枚1枚をつなぐために、この間って こちらにありますようにバンプというものでつながれます。あ、はい、そのバンプ形成に我々のレジストが使われているということなので、例えばこの例だと8層ありますので間には7層、下にプラス1層と、でこれがどんどん今16とか20とかどんどん増えていっているというようなことになりますね、はい、先ほど半導体市場の成長の牽引役は生成 AI 関連と申し上げましたが、生成 AI 関連の需要拡大は当社製品の成長を後押しするドライバーになると確信をしております。2つ目の成長の鍵はフルラインナップ戦略です。当社はフォトレジストのパイオニア企業として、半導体製造で使用されるフォトレジストをフルラインナップで提供しております。前工程用、後工程用、そして旧世代のレジストからより微細な線幅の形成が求められる最先端品まで揃えることで、半導体の成長分野である情報端末、クラウド、先進型の IoT、グリーンエネルギー、これらの分野に成長を貢献するさまざまな製品を幅広く提供しております。3つ目の成長の鍵は大手顧客の近くに拠点を展開する顧客密着戦略です。台湾や中国、韓国などアジア圏が巨大なマーケットとなっております。それらの地域には顧客である TSMC 社、サムスン社、SK ハイニックス社といった大手半導体メーカーがあり、当社は世界各国の顧客の近くに拠点を展開し、研究開発、製造、営業までのすべての機能が一貫してお客様と密に連携を取ることで売り上げを伸ばしております。また昨年の2月には光学部品やセンサーに用いられる化学薬品の開発製造を行いますドイツの企業を完全子会社化いたしました。今後成長が見込まれる欧州半導体市場での新たな顧客層の開拓を図り、欧州における顧客密着体制の強化を図ってまいります。顧客密着戦略に基づき、将来の需要増加に応えるための積極的な設備投資も行っております。当社は韓国の連結子会社である TOK 先端材料株式会社において、2番目の拠点となりますピョンテック工場を建設しております。本投資は韓国における最先端領域での高純度化学薬品の地産地消のニーズに応えるものであり、今後のさらなる製品ポートフォリオ拡充のため、本投資を軸に韓国における開発、製造、営業の三位一体の顧客密着戦略をさらに強化してまいります。既存のインチョン工場では、生産能力の向上と品質管理の強化に向けて、新検査棟を今年の上期に稼働予定となっております。こちらのスライドは TOK 中期計画2027において進行中の主な設備投資による EBITDA の推移を表したイメージ図となります。拡大する半導体市場の中で顧客の期待以上の高品質な製品を必要な時に必要なだけ必要なところに安定して供給するために、これらの積極的投資を行っております。それぞれの投資案件をいち早く本格稼働させることに注力し、それによって 新たなキャッシュ創出力を獲得し、中期経営計画で設定した EBITDA720 億円を上回る稼ぐ力を蓄えてまいります。4つ目の成長の鍵は人材への投資です。当社の進化には生産拠点の多角化だけではなく、人材への投資が不可欠であると考えております。そこで当社グループは人材の幸福度の追求をマテリアリティとして設定し、4つの人材戦略、多様性に富んだ募集団の形成、人材育成、DE&I の推進、エンゲージメントの向上を推進しております。特にエンゲージメントの向上については、役員報酬制度の KPI として、従業員エンゲージメント指標を採用し、企業価値を向上させ、その成果を従業員に還元するサイクルを回す好循環を加速してまいります。こちらでは4つの人材戦略に基づく施策例の一部をご紹介いたします。人員の増強、定年延長制度の導入や教育研修の充実を進めるとともに、 DE&I の推進に向けて性別や国籍関係なく活躍できる環境づくりを進めてまいります。また当社グループの顧客密着戦略は、海外で働くグループ従業員によっても支えられているため、 TOK 進化アワードという表彰制度の対象を海外子会社の従業員にも拡大したほか、海外子会社の従業員も参加できるグローバル社員向け持ち株会制度を他社に先駆けて導入いたしました。新規事業については、100年企業を見据えた新規事業を創出すべく、微細加工技術、高純度化技術をコア技術として、これまで育ててきたバイオチップ材料、光学材料、機能性材料といった注力テーマの事業化に向けた検証と、外部との協業によるライフサイエンス、電子デバイス、環境などの新たな事業領域の開拓に力を入れております。続いて足元の業績および財務状況についてご説明いたします。こちらは2026年12月期業績予想となります。今年度の業績予想は、前年度から大幅な増収増益となる売上高2610億円、営業利益522億円と過去最高業績を3期連続で更新することを見込んでおります。こちらは2026年12月期第一四半期の業績となります。当社の事業年度は1月から12月の12月決算の会社となります。2026年12月期第一四半期においては、スマートフォンの需要が低調に推移したものの、生成 AI 関連向け需要が好調に推移したことにより、当社製品の売上は好調に推移し、前年同期比で大幅な増収増益となっております。こちらは売上高、営業利益の四半期ごとの推移です。2026年第一四半期の売上高は、前四半期比28億円増加の670億円、営業利益は経費の増加があったものの、売上の増加により前四半期比4億円減少の150億円となりました。なお、昨年の第4四半期には開発関連等の在庫認識に伴う増益要因20億円が含まれております。続いて財務状況ですが、総資産3409億円、自己資本比率は 68.9% であり、比較的安全性の高い財務体質であると自負しております。このような強固な財務体質があるからこそ、ロングランの研究開発型企業として競合である大手総合化学会社と互角以上に戦うことができ、長期戦略に基づく投資計画や成長投資、安定的な株主還元も実行可能であると考えております。こちらは当社グループの売上高、 EBITDA の推移を表したグラフとなります。売上高につきましては、2019年12月期に1000億円を超え、そこから 2023年の半導体市場の生産調整による落ち込みがありましたが、24年、25年と2期連続で過去最高業績を達成いたしております。これからも TOK 中期計画2027で掲げました売上高2950億円 EBITDA 720億円の達成に向けて、半導体用フォトレジストや高純度化学薬品のグローバルシェアのさらなる拡大によって成長軌道をしっかりと歩んでいきたいと思います。最後に株主還元、株価推移についてご説明いたします。当社は中長期で応援してくださる株主の皆様に対して安定的かつ継続的な利益還元でお答えしたいと思っております。そこで2018年12月期の期末配当より配当方針を配当成功から純資産配当率 DOE に変更いたしました。現在 DOE 4% を目処とする配当方針に基づき、2026年12月期は年間配当を80円を予想しており、9期連続の増配を見込みでなっております。株主還元につきましては、これからも積極的に取り組むことで皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。
御社2018年に DOE を採用というの、株主の配当率って結構早いですよね。今流行ってますけどね。
そうですね、はい、やはり株主様への還元というところで、当時は配当成功というところで、はい、いたしたんですけど、ちょうど23年の落ち込み等もあるので、配当成功よりも DOE の方がいいだろうということで切り替えをしております。そして株価の状況ですが、株価は昨日の終値で11,125円でした。時価総額は2020年に12月に3000億円を突破し、2024年2月に5000億円を突破、昨日時点での時価総額は1兆4218億円です。また当社の株主様のうち約 18% が個人、その他を含めた株主様となっております。こちらはESG インデックス等の認定状況となります。フィッチ・ラッセルが提供する複数の ESG インデックスに選ばれているほか、 JPX 日経インデックス400の構成銘柄にも選定されております。最後に当社ホームページでは、私たちの持つ技術を視覚的に分かりやすく紹介しています。ぜひ東京大岡工業と検索して当社ホームページをご覧いただきたいと思います。私からの説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは証券コード4186東証プライム上場、東京大岡工業株式会社広報 IR 部 IR 課課長の田宮博彦さんでした。どうもありがとうございました。
東京大岡工業 IR セミナー。この番組は証券コード4186東証プライム市場、東京大岡工業株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。